FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの8章29節を見ていきます。コピーまたは原本。コピー機というのは今日のテクノロジーですごいコピーを作ることができます。しかし私たちがコピーを作るたびに質が落ちていきます。例えば私がカラーコピーで5000円札をコピーした場合、それが最初は本物のように見えていくかもしれません。でもそのコピーのコピーを取っていったら最初と比べて質が落ちていきます。それを何回も続けて20回30回やっていったら、その紙幣としてはもう見ることができないものが出てきてしまいます。デシカのゴールというのはコピーのコピーのコピーを作っていくことではなく、すべてを原本に近く作っていくことです。ローマの8章29節で書いてあるのが、神様の計画というのは一人一人のクリスチャンが巫女の似姿に作られていくことです。その時、イエスの命が私たちのイエスの弟子の人生の中で表されていくということです。一緒に祈り、今日主の御言葉を聞けるように心を整えていきましょう。イエス様、今日あなたの御言葉を通して私たちに語り、私たちを教えてください。私たちはあなたを知り、あなたに従い、あなたから学び、あなたのようになっていきたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。ローマ8章の29節。神はあらかじめ知っている人たちを、巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためです。黙想の質問。神様の究極的な私たちのための目的というのは何ですか？デシカのゴールというのは私たちがキリストの姿になっていくことです。私たちのこの FBS の初めの祈りというのは、毎回そのためにイエスに集中していっています。私たちがイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、イエスのようになっていけると言っています。この祈りというのは本当に FBS に中心的なものであって、私たちがイエスの弟子として育ち、イエスのようになっていくためのものです。コロサイ1章の28節でパウロがこの彼のゴールをとっても明白に分かち合っています。パウロはこのように書いています。私たちはこのキリストを述べ伝え、あらゆる知恵を持って、すべての人を悟し、すべての人を教えています。すべての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためです。パウロの目的というのは、すべてのクリスチャンがキリストを知り、キリストのように内在する御霊を通してキリストのようになっていくことです。私たちがイエスのようになることが神様の偉大な計画です。この計画というのは、神のあらかじめ知っておられたところから始まっています。聖書は神様があらかじめ私たちのことを知っていて、私たちを世の創造の前から選ばれていたと書いています。私たちの小さな人間の脳はこのことを理解することができません。どのようにして神様が私たちが生まれる前から、地球が創造する前からこんなことができるなんて想像できないけど、神様はこのように知っておられました。神様は全知全能であります。終わりも最初から知って いて、すべて起こること、人、行動、すべて、時空で起こること、起こる前に知っておられました。聖書では、数えきれないほどの素晴らしい予言があって、数百年後、起こることをも予言しています。例えば、聖書では、イエスについて300以上の予言があります。この予言というのは、正確である理由が、神様が未来を知っていて、最初から終わりを知っているからです。これを理解するのは、難しい部分もあります。どのように神様が最初から未来を知っているか、私たちにはわからない部分もあります。でも神様が神であります。私たちはただの人間でいます。私はある例えを聞きました。ある主人と犬の話です。その主人が犬に毎朝新聞を届けるように教えました。でも、この主人は犬にどのようにこの新聞を読んで理解するかを教えることできませんでした。同じように私たちは神様が全知全能であるということを把握できるかもしれません。でも私たちは犬と同じように完璧に神の予知能力あらかじめ知っているということを分かることができません。私たちに課せられた義務というのはただ信じることです。いろんな神学的な考え、本、教えがこの予定説ということには書かれています。私たちが犬のように本当に全部これを理解することができるかわからないけど、私が単純にな理解として思っているのは、神様の予定の中で神様が私たちを選び、ご自分の姿にしようと計画しているということです。多くの学者はこの予定説についていろいろ協議していくことがあるかもしれません。でも一番大切な私たちがキリストの御子のと同じ姿にするということについてはあんまり話しません。聖書では大きくいっぱいのいろんな箇所で、神の予定とあらかじめという言葉が、使われていっています。ローマの8章の29節では、私はここの、メインポイントというのが、神様の計画が私たちが御子の姿、イエスのようにされていくことを神様が計画、あらかじめ計画したということだと思います。私たちがこのようなところに、集中し、で見ていくべきだと思います。神様の初めからの計画というのは、私、世界が作られる前からあったものであって、私たちがイエスのように変えられていくことです。この箇所ではっきりと分かってくることが、イエスがあらかじめ多くの兄弟たちの中で長子となるためだということです。神様は人類が、全人類が神様の家族となるはずだった。神様と交わり、永遠に神様と住むはずだった。私たちは罪によって神様と隔てを設けてしまい、でも、キリストを通して神様が私たちをご自分の家族の一員としてくれた。私たちは神の子であります。ヘブルの2章の11節でイエスが私たちを兄弟というふうに呼んでくれています。私たちはイエスと同等であるというわけではなく、私たちが神の家族の一員であるということです。ローマの8章の17節で、私たちは神様と、キリストと共同相続人だというふうにも見てきました。私たちは 神様が私たち神の家族にどのような素晴らしい地位を与えているか想像もできないと思います。神様の計画というのは私たちが御子イエスの姿とされていくことです。だからそのために私たちに御霊を与えてくれました。神の御霊が私たちのうちに住み、私たちのうち、私たちの命を通してキリストがあらわになることです。神様が私たちを変え続け、私たちがもっともっとイエスの命とイエスの愛であふれ、それを表していくためです。一緒に祈っていきましょう。神様、あなたが私たちがイエスのようになっていってほしい。私たちに教え与えてくれただけではなく、どのように生きるべきか模範を示し、また私たちがその命をあなたと共に生きれるように御霊を与えてくださったこと、感謝します。私たちがあなたを知り、あなたを信頼していくことを通して、自分の力ではなく、あなたを信頼していくことを通して、あなたようになっていい。行くことを信じます。私たちがあなたの命を常に受け取りながら、あなたのうちに住み、あなたを信頼していけるように助けてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。皆さんの御言葉の分かち合い、お互いをと一緒にキリストの御言葉を分かち合っていく中で、素晴らしい祝福があり、コロサイの3章の16節で書いてあるようになっていくことを祈っています。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って神、心から神に向かって歌いなさい。では次回また FBS で。